お知らせ。イベント等の中止、変更の有無、区施設等の開館状況等は、事前にご確認ください。新型コロナの感染状況により、変更する場合があります。最新の情報は、新宿区ホームページ、または各主催者、各施設にご確認ください。1. 新型コロナワクチン接種について。問い合わせ、区新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 3208-2222、ファクス 5273-4357 へ。7月分、集団接種スケジュール。予約枠の変更。なお、広報新宿5月25日号でお知らせした内容から一部予約枠を変更しています。予約枠、表、施設名17箇所、受付時間、7月分の予約枠と変更内容の順に読みます。なお、受付時間は15分ごとに受け付けます。元気館と、四ツ谷、牛込タンス、えのき町、戸塚、落合第二、角はずの各地域センターは、午前9時30分から午後4時45分、若松、大久保、落合第一の各地域センターと北新宿障害学習館は午前9時30分から午後4時に受け付けます。昼に1時間程度接種しない時間帯があります。また、7月分は6月3日午前8時30分から予約を開始しています。広報新宿5月25日号でお知らせした予約枠に追加した予約枠のみ追加と言います。なくなった予約枠がある場合は最後に読みます。元気館、富山3-18-1、1日木曜から4日日曜、7日水曜から11日日曜、14日水曜から18日日曜、21日水曜から25日日曜、28日水曜から31日土曜、変更なし。四ツ谷地域センター内藤町87、5日月曜から9日金曜、19日月曜から21日水曜、26日月曜から30日金曜追加。牛込タンス地域センター、タンス町15、5日月曜から9日金曜、12日月曜から16日金曜追加。26日月曜から30日金曜追加。なくなった予約枠は、19日月曜から21日水曜、えのき町地域センター、早稲田町85、1日木曜、2日金曜、12日月曜から16日金曜、19日月曜から21日水曜、追加。なくなった予約枠は26日月曜から30日金曜。若松地域センター、若松町 12-6、1日木曜、13日火曜から15日木曜、17日土曜、27日火曜から29日木曜、31日土曜、変更なし。大久保地域センター、大久保 2-12-7、落合第一地域センター、下落合 4-6-7、以上2カ所、いずれも。6日火曜から8日木曜、10日土曜、20日火曜から22日祝日、24日土曜、変更なし。戸塚地域センター、高田馬場 2-18-1、1日木曜追加。2日金曜追加、4日日曜追加、6日火曜、8日木曜から11日日曜、20日火曜、22日祝日から25日日曜、27日火曜追加、29日木曜から31日土曜追加。落合第二地域センター、中落合 4-17-13、2日金曜、4日日曜、14日水曜追加。16日金曜から18日日曜、21日水曜追加、23日祝日から25日日曜追加。なくなった予約枠は、1日木曜、13日火曜、15日木曜、27日火曜、29日木曜から31日土曜。角筈地域センター、西新宿 4-33-7、1日木曜、2日金曜、7日水曜追加。9日金曜から11日日曜追加、13日火曜、15日木曜、16日金曜、17日土曜追加、18日日曜追加、28日水曜、30日金曜、31日土曜追加。 亡くなった予約枠は、12日月曜、14日水曜、26日月曜、27日火曜、29日木曜。北新宿障害学習館、北新宿 3-20-2、1日木曜、3日土曜、13日火曜から15日木曜、17日土曜、27日火曜から29日木曜、31日土曜、変更なし。産業会館ビズ新宿、西新宿 6-8-2、東京医科大学病院実施、午前9時30分から11時30分、1日木曜、7日水曜、8日木曜、変更なし。健康プラザハイジア、歌舞伎町 2-44-1、大久保病院実施、午前10時から12時、2日金曜。この後すべて追加です。7日水曜、9日金曜、14日水曜、16日金曜、21日水曜、28日水曜、30日金曜。慶応義塾大学病院、信濃町35、午後2時から4時、2日金曜、6日火曜、9日金曜、13日火曜、16日金曜、20日火曜、27日火曜、30日金曜、変更、なし。聖母病院、中落合 2-5-1、午後1時から4時。東京山手メディカルセンター、百人町 3-22-1、午後2時から3時45分。以上2カ所、いずれも。1日木曜、2日金曜、5日月曜から9日金曜、12日月曜から16日金曜、19日月曜から21日水曜、26日月曜から30日金曜、変更、なし。東京女子医科大学病院、川田町 8-1、午前10時から12時、2日金曜、この後すべて追加です。5日月曜、7日水曜、9日金曜、12日月曜。表終わり。個別接種が6月7日月曜以降、各診療所等で始まります。地域の診療所における接種や、在宅療養中で訪問診療を受けている方等への接種については、6月7日月曜以降、各診療所等で始まります。なお、開始日は各医療機関で異なります。個別接種を実施する医療機関名等、詳しくは、新宿区ホームページでお知らせしています。二次元コードがあります。また、6月10日木曜発行の広報新宿臨時号でご案内します。60歳から64歳の方、昭和32年4月2日から37年4月1日に生まれた方に、クーポン券、接種券を6月10日木曜に発送予定です。59歳以下の方への発送時期等を含め、6月10日木曜発行の広報新宿臨時号でご案内します。以上、新型コロナワクチン接種についてでした。2、マスクが手放せない今夏、今年の夏も熱中症対策の徹底を。気温湿度が高い中でのマスクの着用は、心拍数や呼吸数が上がりやすくなるなど、体に負担がかかることがあります。十分な感染症対策を行いながら、熱中症予防を心がけましょう。問い合わせ、健康政策課健康企画係、第二分庁舎分館1階、電話 5273-3024、ファクス 5273-3876 へ。熱中症予防のためのポイント。喉が渇いていなくても、意識してこまめに水分補給をしましょう。入浴前後、起床後は、必ず水分補給をしましょう。汗を多くかいた時には、塩分補給も忘れずに。屋外で人と2メートル以上離れている時は、体内に熱がこもらないようにマスクを外すなどの工夫をしましょう。少しでも体調が悪くなったら、冷房の効いた場所や、風通しの良い日陰へ移動しましょう。この後お伝えする街中避暑地もご利用ください。夏が来る前にエアコンが故障していないか確認しましょう。暑い日は積極的にエアコンを使用し、室温が28度前後になるよう設定しましょう。エアコン使用中もこまめに換気しましょう。エアコンを止める必要はありません。暑さが厳しい時は街中避暑地をご利用ください。9月30日木曜まで。 支える薬王寺シニア活動館地域交流館、午前9時から午後6時。西風園、午前9時30分から午後6時。通常は午後5時までの利用時間を、6月から9月は1時間延長。毎月第3火曜は休園。問い合わせ、地域包括ケア推進課、高齢生きがい係、本庁舎2階、電話 5273-4567、ファックス 6205-5083 へ。上り旗のイラストがあります。緑色の文字で、町中避暑地始めましたと書かれています。風鈴、麦わら帽子、うちわなどのイラストが添えられています。イラスト終わり。熱中症予防パンフレット等をお送りしました。75歳以上の一人暮らしの方と75歳以上のみの世帯の方に熱中症予防パンフレット等を発送しました。特別出張所、高齢者総合相談センター等でも配布しています。問い合わせ、高齢者支援課、高齢者相談第2係、本庁舎2階、電話 5273-4594、ファックス 5272-0352 へ。熱中症予防パンフレットの表紙画像が載っています。以上、マスクが手放せない今夏も熱中症対策の徹底をでした。3、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組みます。区では2050年にCO2 排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティを目指すことを6月5日に表明しました。ゼロカーボンシティ実現のために区は区民、事業者と連携協力し、省エネルギー等の環境配慮の取り組みを推進していきます。ゼロカーボンシティとは、脱炭素社会に向けて2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体のことです。新宿区ゼロカーボンシティ表明。近年、全国各地で地球温暖化の影響と考えられる記録的な猛暑や台風の巨大化等による災害が多発しており、私たちの生活基盤を揺るがす事態となっています。2018年に公表された IPCC、国連の気候変動に関する政府間パネルの特別報告書では、気温上昇を2度よりリスクの低い 1.5 度に抑えるためには、2050年までに CO2 の実質排出量をゼロにすることが必要とされています。我が国においても、令和2年10月の内閣総理大臣所信表明で、2050年温室効果ガス排出実質ゼロ、が宣言されました。こうした状況にあって、区が率先して地球温暖化対策のさらなる推進に向けた決意を示すことで、区内における CO2 排出削減をより一層推進させていくとともに、国が目指す経済と環境の好循環にもつなげていく必要があります。区は、区民・事業者等と一体となって連携・協力しながら、2050年までに区の CO2 排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ実現に向けて取り組むことをここに広く表明します。令和3年6月5日、新宿区長、吉住健一。実現に向けた当面の取り組み。1、新宿再エネオークションの実施。電力オークションシステム。エネオクを活用した新宿再エネオークションを9月をめどに開始します。環境に優しく電力調達コスト削減にもつながる太陽光、風力、バイオマス等の再エネ電力への切り替えを推進します。本事業実施にあたり株式会社エナーバンクと協定を締結します。2、都市再開発の制度によるカーボンマイナスの推進。都市再開発の制度を改正し、CO2 排出量削減等、環境に配慮した建物の建築を推進します。3、区有施設における CO2 排出量削減に向けた基本方針の検討。環境に配慮した電力調達や建て替え時の方策など、区有施設における CO2 排出量削減に向けた基本方針の策定、令和4年度策定予定。に向けて検討を進めます。建て替え時の方策のリーディングケースとして、 LED 照明の導入や外壁における断熱材の利用など環境に配慮した牛込保健センター等複合施設の建て替えがあります。牛込保健センター等複合施設の写真が載っています。4、第3次環境基本計画改定に向けた骨子案の作成。令和4年度の第3次環境基本計画改定に向けて、2030年度の CO2 削減目標の見直し等を環境審議会等で検討し、12月をめどに骨子案を作成します。問い合わせ、ゼロカーボンシティについては、環境対策課環境計画係本庁舎7階、電話 5273-3763、ファックス 5273-4070、都市再開発の制度については、防災都市づくり課本庁舎8階、電話 5273-3844、ファックス 3209-9227、牛込保健センター等複合施設の建て替えについては、施設課施設第1係第2分庁舎分館2階、電話 5273-3792、ファックス 5272-8691 へ。6月5日土曜は環境の日。1972年6月5日からストックホルムで開催された国連人間環境会議を記念して定められたもので、環境保全に対する関心と保全に関する活動を行う意欲を高める日です。以上、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組みますでした。4、東京2020大会の交通対策。7月19日月曜から9月5日日曜まで、8月10日火曜から23日月曜は除く。東京2020大会期間中は、様々な交通対策を実施します。大会期間前後にも、会場整備、聖火リレーや、開会式、閉会式に伴う交通規制等があります。期間中は、道路の迂回や、輸送ルートを避けた通行に、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、公益財団法人、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、東京2020、お問い合わせ窓口、電話 0570-09-2020 へ。区の担当課、東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課、第一分庁舎7階、電話 5273-4220、ファクス 5273-3931。交通対策、競技会場周辺、通行規制エリアや迂回エリアを設けるほか、大会関係車両専用レーンや優先レーン等を設置します。会場周辺の交通対策を二次元コードでご覧いただけます。二次元コードがあります。看板デザインのイラストがあります。迂回、競技会場、迂回にご協力をお願いします。と書かれています。イラスト終わり。国立競技場周辺では会場整備等のため、6月8日火曜から9月30日木曜までの期間中、交通規制を実施します。二次元コードから国立競技場オリンピックスタジアム周辺の交通対策イメージを確認できます。二次元コードがあります。選手等の大会関係者輸送ルート、大会ルート、練習会場ルート、代替ルートが設けられます。桜色の標識や路面表示が目印です。標識の画像があります。バスを正面から見たイラストの下に、東京2020と書かれています。画像終わり。大会関係者を輸送するルートの二次元コードがあります。高速道路。高速道路の本線料金所での通行制限や、交通状況に応じた入り口閉鎖等を実施します。なお、一般道路の一部で信号調整を実施します。首都高速道路では、混雑時間を分散させるため、料金施策を実施します。条件等詳しくは、二次元コードでご覧いただけます。高速道路の交通対策と、首都高速道路の料金施策の二次元コードがあります。大会に伴う交通規制等詳しくは、東京2020大会公式ウェブサイト、お知らせ欄、ホームページ、https://olympics.com/ tokyo.ne/ports/transportation/ をご覧ください。二次元コードがあります。以上、東京2020大会の交通対策でした。5. コンビニ交付サービスをご利用ください。マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写し、印鑑登録証明書、税証明書が取得できます。利用時間、午前6時30分から午後11時まで、利用できる店舗、キオスク端末、マルチコピー機を設置している全国のコンビニエンスストアほか、区内約330店舗、全国約5万5000店舗、取得できる証明書の種類等、表、取得できる証明書の種類3件、請求できる内容の順に読みます。住民票の写し、本人、同一世帯の方のもの、なお、除かれた住民票の写しは取得できません。印鑑登録証明書、印鑑登録をしている本人のもの、特別区民税、都民税、課税、非課税証明書、特別区民税、都民税、納税証明書、現年度と過去3年度分、なお、申告等により税情報がある方のみ、表、終わり。証明書交付手数料、各証明書1通につき200円。なお、窓口で取得するよりも100円安くなります。また、コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの申請方法等詳しくは、新宿区ホームページをご覧いただくか、次の問い合わせ先へお問い合わせください。問い合わせ、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードの申請方法、戸籍住民課住民記録係、本庁舎1階、電話5273-3601、税に関する証明書、税務課収納管理係、本庁舎6階、電話5273-4139へ。以上、コンビニ交付サービスをご利用くださいでした。続いて、後期高齢者医療制度に加入している方へ、交通事故などの怪我の治療で保険診療を受けるときは届け出を。後期高齢者医療制度で保険診療を受けられます。交通事故など第三者、加害者の行為により受けた怪我などの医療費は、本来、加害者が過失割合に応じて負担しますが、届け出により、後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます。自損事故を含む。東京都後期高齢者医療広域連合が、医療費自己負担分を除くを立て替え、その後、加害者側に請求します。事故日から30日以内に区役所に必ず届け出を。交通事故などで、後期高齢者医療被保険者証を使って診療を受ける場合は、事故による怪我であることを医療機関に伝えるとともに、高齢者医療担当課にも届け出る必要があります。事故日から30日以内。事故の状況などをお伺いした上で、届け出に必要な書類等をご案内します。まずはご連絡ください。なお、交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。問い合わせ、高齢者医療担当課、高齢者医療係、本庁舎4階、電話5273-4562へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。